初めての東京賃貸住まいトクトクチャンネル。こんにちは、ウェルプデザインの塩田です。
アシスタントの菅千奈美です。塩田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、11月ですね。
寒くなってきましたね。何笑うんですか。
いやいやいやいや、ね、
おかしいじゃないですか。
いやいやいや、はい、すいません。いや、
寒くなってきましたよ ね、
もう
でもあと2ヶ月で お正月ですよ。
そうなんですよ、もうカウントダウンになっていきますよね。
びっくりですよね。本当に早いな。だって今年はだってうなぎ屋をやってかれこれもう半年ちょっと過ぎて、
はい、
もう激動の1年だったっていう。
そうですよね。途中塩田さん大丈夫だろうかって思いましたもん。
いやー、なかなか今年はきつかったっすね。
うん、
正直。
うん、大変そうだなーって思ってました、途中。
顔に出てましたもんね。
顔がね、なんかもう疲れ切ってた。
それはちょっと僕も、なんとなく、当時を振り返りたくないですね、うん。
いやいやいや、一生懸命でもされてたからね。今はすごくいい感じですよ。うん、
ああ、ありがとうございます。うん、まあでもそうですね。おかげさまで仕事も、そうですね。順調で。
うん。うん、
B2C の仕事も始めてるんですけど、結構今、問い合わせたくさんいただいてまして。
はい。
そうですね。忙しいっすね。
いいじゃないですか。
10月、11月、今月も含めて、結構受注させていただいてるところもあるので。
うん。うん。
うん。
う
んですね。本当にありがたい話、はい。新しいお客さんも結構できてきてるんで。
へ
ぇー。いや、ほんとそうです。ほんと今年はそうですね。ほんとなんか、新しいお客さんめちゃめちゃ増えましたね。
いや、なかなかほら、新しいお客さん増やすのって難しいじゃないですか。
いやね、まあ、こんなこと言っちゃいますけど、この業界一生懸命っていうか、普通に仕事したら結構取れますよ。
あ、そうなの？
わかんないけど。
そうなの？
普通にちゃんと真面目に仕事してると意外にこう、もんじゃないかなとかって。ただ、ちゃんとやらなきゃダメですよ。まあ、もちろん皆さんやってると思いますけど。
うん、うん。
だけど、僕はそんな感じするな。
他
の同じようにやってる友達っていうかいるんだけど、その人も言ってたのは、こっちに業界に入ってきて、うん、真面目にちゃんとやって、言われたことやってるだけで、ちゃんと仕事は取れますねって言ってた。
あ、そうなんですね。
意外に、だからそうじゃない人多いのかなと思って、業界的に。建築関係。いろんな人いるんでしょ？やっぱり。
はい、多分ね。うん。
うん。
うん、
なんか、いや、この業界だけじゃないですけど、飲食店業界でもいますけど、
うん、
やっぱりこうね、っていう感じの後から聞いて、あ、そんな嫌な話、なんかこう、なんかそんな感情持ちながらやってたのみたいな、なんかね。
うん、うん、うん。
いろんなパートの人もいらっしゃいますからね。
もう誠実に仕事はやっていくのが、コツコツやるのが一番ですね。
そう。まあね、なかなか分かってもらえないっていうのもありますけどね。難しいとこありますよね。だからほら、なんていうの？その方はその方ですごく一生懸命、彼女なりに一生懸命やってらっしゃるんだけど、そうじゃないんだよねってあるじゃないですか。
そうですね、
難しいとこあるじゃないですか。
うん、
そう、一生懸命やってもらってるんだと思うんだけど、明らかに違うんですよ。
うん、ちょっとだから、ずれちゃってるんでしょうね。
いろんな方、
うん、
うんうん、で、その方から見ると、逆に言うと、社長は分かってないみたいな感じです。まあ一応お話は全部聞きますので、あ、そうですか、みたいな、すいませんっていうことはするんですけど、
うんうん、
でも多分違うだろうなっていう、周りの人もそうだよねっていう話はしてるんで、だからやっぱ人それぞれだなとかって、それはすごい考えさせられましたね。うん、本当に人使うの難しいなっていうのは本当切実に、人を使うっていう感覚はあんまり僕は持っちゃいけないと思ってるんですけど、
うん、
やってもらうにあたっての、その、やっぱできれば仲良くやってもらいたいなとかって思いますけど、やっぱ人それぞれのいろんなこう、 考えと行動っていうのがあって、やっぱり、なんて言えばいいのかな。なかなか、そっちじゃないんだよっていうドアを開けちゃうとかね。で、後から事後報告でこっちのドア開けてこんなっちゃいましたみたいな。いや、そうじゃないじゃないみたいな。どうしようかなみたいな、なるじゃないですか。
一生懸命やってもらっていたんでしょうけどっていうとこ
まあ
ろですよ
ね。そ
ね。
うね。まあ、いろんな方いらっしゃるんで、やっぱまあ、それがね、世の中ですからね。そこはもうしょうがない。もう、良かれと思って開いたドアですから、もうあとは処理はしなきゃいけないんで。まあまあ、しょうがないですね。みたいな感じ。とかね。とかもう、やっぱ、いろんな人いらっしゃるから、それが世の中だしね。まあ、それをまた楽しみながら、やっていくっていう、度量を持たなきゃダメなんだなって思っちゃいますよね。難しいですけどね。僕も人間なんで。
みんなそうですよ。まあ学びですね、もう本当にね、い
や、
ろいろあり
もう
ます
本当
ね。
ですね。本当そうですよ。
は
で、今
い。
日の話は、
はい。
悪い人が家に入んないように玄関のリフォームを考えようという。
いや、確かに最近物騒だから、本当に怖いで
です し
も
ょ？
んね。
物騒なんですよ。だから、ほら、なんか、悪さするやつ、たくさんいるでしょ？なんか、
います。
なんだっけ、闇サイトバイトみたいな、
はい。もう怖い
ダー
で
ク
す
な人。
よ。
そう。で、思ったのは、ちょっと、玄関って、あんまりみんな気にしないかなっていうのと、たまたま、うちの家の玄関、もう、交換しようかな、みたいなところが、たまたま、あってですね。皆さん今、玄関で興味ないかもしれないですけど、意外に進化してるんで。
なるほど。
意外に進化してるんで、今回の話は山ほどたくさん情報ないかもしれないですけど、意外に進化してるところを皆さんに伝えたいなっていう。
ああ、いいですね。面白いですね。確かに玄
そうそう。
関のお話をしていただくのは初めてかもしれないです。
ないと思いますよ。
ねえ、
多
な
分
かなか。
みんなもしないでしょ、玄関の話なんて。
玄
大
関
体。
はね、思い浮かばないかも。
みんな大概なんかね、水回りでとかって、ユニット、トイレ、キッチンみたいな感じね、洗面とかっていうなるけど、玄関ってあまりしないから、まあ、あえて玄関の話もいいかな、っていう感じで。まあ、私の知る限り玄関のメーカーって基本的にリクシルっていうのと YKK、この2大メーカーが、まあ、作ってるかなって感じなんですね。で、リクシルさん、まあもう本当最大手、もう大きな会社で、まあ YKK さんも大きいですけども、まあ、2つとも玄関に特徴があって、もう両方とも、甲乙つけがたいぐらい、すごくいいものです。もう本当そこら辺はもう本当に好みの問題。あと金額と、あとデザインとかの、ところによっても、この取っ手がいいなとか、玄関のこの、なんつうのかな。なんていうのかな。なんかこう、昔、なんかね、ほら、玄関の表面っていうと、人工革が張ってあったり、ね。あと、ステンレスみたいなのがあったりとかするんですけど、今の玄関っていいやつだと、セラミックとかの表面なんて、全然こう、なんだろうな、質感が違うぞ、みたいな。なんだこのデザインの色柄は、みたいな感じとかね。あったりとか。あと、やっぱり昔の玄関。まあ、これも一つ、実は、僕の、交換しようと思った一つなんですけど、実は、皆さん、マンションなんかね、住んでらっしゃる方なんかそうかもしれないです。玄関が古い形だと断熱タイプじゃないんで、結露するんですよ。
結露しますね。
そう。だから、断熱タイプにまず僕はしたいなっていうのが一番最初のきっかけです。で、やっぱ、カビ臭いなとかっていうのがやっぱ嫌なので、で、やっぱり、 たまにこう、結露して、ね、水滴溜まってカビが生えてとかって、雑巾で玄関一生懸命拭いたりとかする手間も考えたら、最近の断熱タイプの玄関だとそういうのがなくなるのかなっていうところが本当に、発端で。で、ちょっと探してみようかな、みたいなところがありのがきっかけですね。で、正直一回もう、リクスリューさんのショールームは行ってきました。立川なんですけど。まあ、ご立派な玄関で。これみんな伝わんないですよね。伝わらないよなってかと思う。だから僕は思いますけど、玄関は、正直な話、ショールーム絶対行った方がいい。本物があるんで、だから、触って、柄なり何なり見てもらって、こんな感じ素敵だなとかっていうの、とってもあるじゃない？板だけじゃなくてね。で、YKK もそうだし、今、リクシルなんかもそうなんだけど、最近のやつは、もう、なんでしょうね。ドアに触らない。
ということはどういうこと？
二大メーカー同じようなものを最先端で作っていて、例えばこう、荷物を両手に持っていて、玄関に立つと勝手に開く。で、中に入ると勝手に閉まる。これがもう今の、日本の玄関の最先端です。
すごいですね。
すごい。YKK さんは顔認証で開くのね。リクシルさんなんかは、スマホの登録をしていれば、もう勝手にもう1メーターぐらいまで近づくと勝手にビヨーン。で、開き方が2台メーカー違うんですよ。YKK さんは、どちらかというと、引き違いってよく言ったりするとわかるかわかんない。障子のような動き方をするんです。
横に
横に
スス ラ
ライ ドす、
ド。
そう、そう。横にスーって開く形が YKK さんね。リクシルさんは普通に手前に、開いてきます。
普通に
本当に開い、
開く。
ふと普通に開く。普通に開く。全然普通に開いてくる。面白い。もうショールームで散々開けて閉めた。
もう遊んでるみたいな感じですけど。
すごいこれとか思って、開くみたいな。だから、あれ、でも友達呼びたくなるよ、多分。だって勝手に開くんだも
すごいですね。で、勝手に閉
ん。
まるわけでしょ？
そう。ちょっとでも、まあまあ出たばっかりっていうか、まあね、出たばっかりというか、まあ数ヶ月も経ってるし、あれなんだろうけど、もう壊れないかなと思ったぐらい。でも本当にちゃんと開くかね、ちゃんと閉まって。すごいよ、マジで。今こんな時代なんだと思っちゃった。この間まで IoT とかって言ってたけど、まあ IoT も対応するんだ。しかもこういうのって、開けたよね、閉めたよねの履歴とかが、その携帯とか、ほら、登録するんですよ、これ。で、それで、何月何日、何時に開いたとか閉まったとかっていうのも出るの。
すごい。
そう。履歴も取れるの。なかなかですよ。おしゃれだし、あともう、本当なんかこう、なんだろう、さっき言ったセラミックだったりとか、もう、素材の豊富さと、色型のおしゃれ感は、皆さん変えた方がいいんじゃないと思う。
もう大変、あっちもこっちも変えて。
もう本当そう。もう 家が建っちゃうっていう。でも、本当そうですよ。だから本当、ショールーム行って、玄関、いろんなその表面の面材たくさん置いてありますから、見てもらって、開ける、閉まるとかっていうのを体感とかすると、これいいかもとか。で、今カセット工法っていうやり方があるので、今の玄関そのまま壊さないで、内側からサクッてこう入れるような感じでついちゃったりとかするんで、 一回、まあ、業者さんに見てもらって、できますかできないですかとかっていうのはもちろん必要だかもしれないんだけど、海外にできちゃいます。
そうなんで
海
す
外できちゃ
ね。
う。うん。で、しかも結論
へえ。
ならないからね。ああ、で、しかも補助金入るから、これ多分。
補助金？
多分じゃない。そう。補助金も落ちるから、
はあ。
断熱のやつなんで、そうすると国からの補助金も出るはずなんで、悪くないと思います。本当
なん
に。
か、うちの玄関が今ですね、取っ手がちょっとガバガバになってきたりとかして、鍵もなんか抜き差ししてるじゃないですか。なんかこう、うまくはまんないような、強引に入れてるような感じなんですけど、そういうなんか壊れるところがない感じですか？そうすると。
どうなんだろう。でも、
ね
根本的なところが俺大丈夫かなと思って
え。
モーター玄関とかだと重たいじゃないですか。まあ多分、大メーカーだからすげえテストしてるんだろうなとか思いま
そ
す
う
け
です
ど、
よね。
これ途中で硬くなった時閉まんないよなとかね。やっぱこれ日本地震が多いじゃないですか。歪まないとかってほら、思っちゃう方なんで。
確かにね。それ
で
はあ
し
り
ょ？
ますね。あ
こと れ、
何か、
歪んだ時どうすんの？
あとスマホとか持ってないといけないわけでしょ？スマホで登録してるわけだから。
ごめんなさい。キーカードみたいなのもあるので、
あ、
それを持ってれば大丈夫。あと、
なるほど
私
ね。
と開ける。もちろん、鍵でも入れますよ。
そっか
い
そっ
くつか
か。
の方法はあります。登録しちゃえば。
なるほど。じゃあ、それは OK として、まあ、歪みですね。さっき言ってた。歪みは確かに、ちょっと気になる。
子供がぶら下がるとかね。
ぶら下がるとこありますか？だって、結
だ
構。
から、のぶんところに、ほら、両手で、表と裏で、ワイワイとかって、5歳児、6歳児が一番やりそうな感じ？そ の
5
辺が、
歳児、6
腹。
歳児だったら届かないよ。
そうかな。そこら辺が、お父さんからしてみたら、ハラハラするんじゃないかな。高いから、喧嘩。
そうね、値段、価格はちょっと高
ちょっと
い
高いか
ね。
な。メーカーさんの人に、いや、子供がぶら下がって壊れたってわけいかないでしょ。ねえ。だって、開いたり閉まったりするんだから、絶対子供喜ぶでしょ。
まあ確かにね。確かに。
ほらーとかって、ほらー
自動
や
で
りそう
ね。
じゃない おっさんとかってやりそうだよね、子供なんか特に。
まあ嬉しいでしょうね。自動で開いたり閉まったりし
嬉
た
しい。
ら
だって、
ね。
この大人の僕が自動ドア行って散々開いたり閉めたりして、これすごいなーとか思ったぐらいだから、子供はもうオラオラで開けたり閉めたりするでしょう。
そっ
分かって
か。
るけど。
い
ね
や
え。だから、まあそういうのもあったりとかするんで、ちょっとね、なんとも言えないって言ったらメーカーさんに大変失礼ですけど、だから、まだ出たばっかりなんでね、これからいろいろあれするかもしれないですけど、だから今回、うちは、ちょっと検討してますけどね。値段次第ですね、正直に。
まだ検討中。
検討中です。正直検討中です。やるんだったら来年ですね。まあ、補助金のケースもあるんで、4月以降ですね。
でも楽しみですね。
いや、あるかな。わかんないですけどね。うちでもマンションなんですけど、玄関とかって2つあるんで、2つ交換しなきゃいけないんですよ。無駄
二
な出
つ
費なんですよ。本当に。なんでマンションで玄関とかってが2つ、1つずつあるんだっていう、無駄な出費が多いんで。
希望としては両方やりたい感じなんですか？
勝手口なんかも一番安いのでいいかなと思ってます。
メインの、玄関の方を
玄関
やりた
は、
い。
それがあってもいいかなと思います。友達来た時だって、触らせたくないですよね。
私じゃあ伺って何回も出入りして、こう、すごーいって
ぶら下がって や
ぶ
め
ら
な
下
さ
が
いって。そう。
って
そう。だから、それは悪くないから、そう。 だ普通のね、戸建てかなんかのお客さんも聞いてらっしゃると思うんだけど、勝手口なんかはまあ普通の一番安いやつの、ね、断熱タイプの玄関に変えてあげて、とかっていう形にして、で、メインのところなんかは、ね、昔のなんだろう、和の、ね、家なんかって言ったら YKK なさんなんかが横にスライドするやつだったりとかするんで、かなり、ね、いいかもしんないし、洋の人なんかだったら、リクシルさんの玄関とかすると本当に開くんで、ビヨーンとか。あれはなかなか面白いですね。
すごい進化してるんですね。
進化してますね。進化して。ピッキングじゃ多分開かないですよ、あれ。あと。
じゃあ、
多分。
防犯にも
防犯に
いい？
もいいと思いますよ、全然。だって100万近い玄関ピッキングで開きましたってわけにいかないじゃないですか。マジで。
そりゃそうですけど
ダメ
ね。
だ、ダメダメじゃんとかって言われちゃったんですか。
まあ
これ大丈夫です。すぐ
ね。
開くからさ、とかって言われちゃったらね。だから
そっ
その辺なんかも。
か。いいですね。
結構、あれは見てきてよかったよ。
実物
本当い
見
ろ
た
ん
ら
な、
ね、すごいでしょうから。
本当に、なんかね、今まで、これは人工革みたいな感じの、ね、玄関ドアって意外と多かったじゃないですか。だけど、もう全然なんかこう、新素材の金属みたいな感じで、すごい光沢があるような感じの、なんだ、そうだな、これ、みたいな。なんか、ああ、いいな、こういうのとかっていうのも、すごく、種類があったりとかするので、皆さんの家に、あったような、ものを見つけられるんじゃないかなっていう感じはしますね。
なるほど。いいですね。
ぜひ、ショールーム。で、ショールーム今混んでますから、近くのリフォーム屋さんかなんかにちょっとポロっていうか、予約を取ってもらえると、行って入ってみるのは多分全然できると思うんですけど、できれば、アドバイザーがいて、いろいろ説明してもらった方が、いいと。このドアにこのノブがつくとかつかないとかで、いろいろあるじゃないですか。自動で開くのはこれとこれです、みたいな。断熱、今みんな断熱かもしれないけど、なんかこう、いろいろ種類、これとこれはこれで、とかって、いろんな、ね、いろんな機能ついてたりとかもするんで。だとしたら、そういう、お姉さん、綺麗なお姉さんがちゃんとついてきて説明してくれますんで。いいんじゃないか。ショールームは、まあ、2週間前ぐらい、2週間、3週間ぐらいじゃないと予約取れないかもしれないですけど、今混んでるから。行ってもらって、やられた方がいいかなとは思いますね。
ぜひ最先端の玄関の様子を。
ちょっとこの間とか半年以上前なんですけど、見たときにすごく面白いなとか思ったんで、だって自動で開くんすよ。
ねえ、両手に荷物を抱えてても開くわけですからね。
タクシーかって感じですよ。
本当です、本当ですね。
タクシーだなみたいな感じで。だから、でも閉めることもしないですから、本当タクシーと呼んだんですから。勝手に閉まってくれて、鍵までロックしてくれますから。本当ね、楽ですよ。楽ですよ。高いけどね。でも、玄関ですからね、建物の。一番の正面ですの、入り口ですからね。やっぱ、それなりにお金かけても。っていう方にはどうぞ、っていう感じです。
ぜひぜひ、
と思いました。
気になった方は、ショールームに行ってみてください。
行ってみてください。
それではここからは、特推しのコーナーです。
ですね。今日はですね、ちょっとこの間ちょっと本を読んだんですけど、この間とかです。菅さん、鈴木おさむさん？うちの奥さんが好きなスマップの、スマスマとかの、関係者の人だと思うんですけど。
大島さんの旦那さんですよね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。 で、その方が書いた文藝春秋から出しているですね、もう明日が待っているっていう本で、スマップの本なんですよ。
大人気じゃないですか、この本、今。
そうなんだ。やっぱタイムリーでよかった。
私もずっと気になってたんですよ。読みたいなって思ってたんですよ。まだ読んでないけど。
スマップファン？
私だって何気にスマップファンですよ。だって
キ
ス
ムタ
マッ
ク、
プ、
やっぱり。
私ね、中居君なんですよ。
中居君の方か。うちの奥さんはもう、なんだっけ、木村拓哉でしたね。
ああ、そうなんですね。
もう、今でもうるさいですね。出てくると。
あ、
もう出てきた瞬間に録画ボタン押してるか
すごい熱狂的なんですね。
なんか、だから、解散するしないの埼玉アリーナかなんかも行ってるみた
あ、すごーい。
い。そんな大きになったもんですからっていうわけでもないんですけども、僕はあんまりスマップとかに興味はなかったんで、まあ、見なきゃいけないっていうのは月曜日のやつから、スマスマ見なきゃいけないっていうのがあったんで、隣にいるんで、まあ、しょうがなく見てたっていう感じもあったんですけど、まあ、でもちょっと本があったんで、ちょっと読んでみようかなとか思ってみたら、意外と面白かったです。
本当ですか？
これは、読んだ方がいいかもしれないです。
どのあたりが
特攻
面
誌
白か
で、
った？
もともとアイドルっていう、その一個前が光源氏さんっていう方、が最後の、まあ、ある部分アイドルを走ってたグループらしいんですって。で、スマップはその後から来たアイドルグループなんだけども、なんだっけ、マネージャーさんなりでしたっけ？
飯島さん。
飯島さん。飯島さんが同じ路線だったら、売れない？その光源氏と同じような感じだと。で、違う路線で売らなきゃダメっていうので、バラエティにも出るような形に、徐々に変えていくんですよ、スマップさん。
確かにアイドルでバラエティに出てきたグループってスマップって言いますもんね。
で、そこから逆にたくさんテレビに出てくるようにもなったし、親近感も湧いたし、そのアイドルグループなんだけども、ただただこう、今まではこう、王子様的な感じのイメージだったアイドルよりも、すごく身近になった、近い王子様なんだよね。それでもまだ王子様なんだけども、近い王子様みたいな感じで売りに出したのがスマップなんですよ。それをやったのが飯島さんなんですよ。
すご
そ
い
れ
で
に
すよ
対応でき
ね。
たのがスマップなんですよ。だからもうその中に彼らのいろんな、徐々にそのキャラクターとか特徴が出てきて、俳優業に行ったりとか、いろんなところの部分をこう、花を開かせて、どんどんどんどん埋まっていくっていうところに、中居君だったら司会業だったりとか、ね、いろんなところにどんどんどんどん、バラバラでどんどんどんどん自分の、やっていくところのエリアを作っていくっていうのが、スマップだったんですね。
すごい、読みたいな。
だから、最初からすごく簡単に売れてるわけでもなく、最初は実際売れてないんですよね、スマップさんってね。で、だけど途中からそういう、いろんなものやって、で、まあ、鈴木おさむさん自体がスマスマをやってたので、スマスマの話題も結構多いんですけど、マイケル・ジャクソンさん呼んだりとかね。マイケル・ジャクソンがおそらくテレビ番組に出てるのってスマスマぐらいなんですよ。
確かに出てないですよね、他。
マドンナも出たかな？わかんないけど。
す
何人
ご
か有名な方が相当出てるんですよ。それを聞くと、確かに当時の勢いがある芸能界と、スマップと、またそれに携わるスタッフの皆さんのいろんなものがあったりとかして、あ、そんな裏話があって初めてこう出てきてくれたんだとか、もういろんなやりとりがあるんですよ。だからそういうのとかが、こう、 ああ、そうだったんだ、みたいな感じで、こう、伺えると、ああ、面白いなっていうか、ああ、いろんなことあって、こういうのがあって、なるほど、なかなか、だから、そこからもう同じようなグループ出てきたじゃないですか、嵐さんだとか、ね、今は何、スノーマンさんだっけ
ス
と
ノー
か、
マンですね。はい。
シックスなんとか、とかっ
ストーン
て、
ズです。
あ すいません。全然わかんなくて。それで、ね、さすがに知ってらっしゃる。そうそう。だから、あれなんかも同じような路線ですよね。多分、BTS も多分同じ路線で来てると思います。
ああ、なるほどね。
BTS さんも同じ路線で売ってると思います。だから、その先駆けがスマップなんですよ。そんな感じは、すごい、なんとなく、ああ、こんな感じなんだっていうのはわかる。スマップファンの方、まあ多分ね、たくさんいらっしゃると思うんですけど、男性の方が読んでも面白いと思いますよ。僕、スマップファンじゃないんですけど、
そんな強調しなくて大丈夫です。
あ、そうですか。まあ、強調してるつもりないですけど、でも、面白いですよ。ああ、こんなことがあったんだ、裏ではね、とかっていういろんな話が。あんま話し合うとこうね、
そうであす
れしちゃ
ね。
うんだけど、スマップファンの方だったらぜひぜひ、すごい読みやすい本だし、ああ、なるほどな。で、鈴木治さん自体のこういろんな話もあったりとか、ね、コロナじゃないよ、3.11の大地震があったりとかなかったりとか、あの時にじゃあどうする、こうするとかっていう話も結構あるんですよ。スマスマってライブ、生でしょ？あれって。
あれ生でしたっけ？
多分生なんですよ。録画じゃないんですよ。
あれそうでしたっけ？
あれ、俺間違えてるかな？でもそれ確かね、その時も、変な話、3.11があった次の、放映の時っていう時に、やるかやらないかっていうのも、いろいろ揉めたらしいです。だってバラエティ番組だから、
そうですよね。
一週間後なり、何日後なりそれをやるかやらないかで、それまではみんなもう全局が全部、地震のあれをやってるわけですよ。
確かに。
報道してるときにスマスマどうするみたいな。でもスマスマやるんですよ。
そうでしたっけ？もう全然忘れちゃったけど。
なんですよ、これがまた。だから、そこでまた、やる人たちの、思いとか。いろんな考え方とかっていうのもあったりとかして、ああ、こんなことあったんだ、みたいな感じが、ああ、なるほどね、みたいなのがあったり。
面白い。
絶対読んだ方が面白いと思います。この本、絶対。ぜひ皆さん、
そうですよね。裏側知るとね、また面白さがね、増すっていうか。
また皆さん、その中居くんだったりとか、五郎ちゃんだったりとか、の人たちの人柄もなんとなく、ああ、そんな感じなんだとかっていうのが書いてあるんですよ。いろんなところの部分の、いろんなシーンの時に、この子はこういうキャラだからこういうこと言うんだよねとか。なんでこういうことを言っちゃうのは、ここを気にしてるからこの人ってこういうふうに言うんだよねとか。スタッフの人が気にならないように、あえてこうやって、こういうふうに言い方をする人はこういう人だよねとか。っていうのがいろいろあったりとかするんで、ああ、なるほどね、みたい
ぜ
な。よ
ひ。
かったですよ。ぜひ皆さん読んでく
ね
ださ
え。
い。面白かった、正直。
そうですか。じゃあ私もずっと気になってたのでね、読んでみ
ぜ
たいと思
ひ。
います。
泣いちゃうかもしれないですよ。
本当に？ こんなこと
中
があっ
居くん
た
ファ
ん
ンです
だっ
よ
て。
ね。
中居くん好きなんですよ、私。
中居くんファンか、そうか。だったらいい感じになるかもしれないですね。
なんだそれ。
中居くんファンは、中居くんはいい人なんだなっていうのがすごいよくわかります。
そっか。
リーダーですから。
そうですよね。
あの人は、いろいろ考えてる人だったんだなって感じが、この本読んで分かりました。 ぜひ読んでください。で、
は
逆
い。
に教えてほしいわ。どう感じたか。
わ かり
中
ま
井フ
し
ァン、
た。
菅さんからみたいな。
はい。はい。それでは今回はこのあたりでよろしいでしょうか。はい。番組を聞いてご感想やご質問などがありましたら、番組説明欄に塩田さんの会社の URL を記載しております。トクトクチャンネルの専用のホームページの URL も記載しておりますので、ぜひそちらをチェックしてください。塩田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。